次に質問者、向かい派、小島さゆり議員。児童の性被害と性教育、担当学校教育課。児童を性犯罪から守るためには、児童が使うスマホタブレットのフィルタリングソフトや、ペアレンタルコントロール機能を有効にすることが重要であるが、それらの使用方法を保護者にどのように周知しているか問う。また、小中学生の妊娠は年間400件あるというが、それを防ぐためには正しい性の知識が必要である。どのような性教育が行われているか問う、との質問に対し、インターネットの危険性を含めた特性、情報を発信する際の責任を理解した上で、情報を取り扱う能力の育成に努めています。しかし、個人のスマホ等については、使用時の注意喚起はしておりますが、各家庭で判断されるべきものと考えています。また、性教育については、養護教諭が命の学習を実施しており、小学校では男女の体の違いや性の多様性、心の健康等を、中学校では性意識の違いや特性、人との付き合い方、大人になるということ等を教えています、との答弁がありました。その他に、教科書採択と教科書展示会、公式ホームページのアンケート機能とツイッター表記の質問がありました。次に質問者、自由クラブ、金沢春樹議員。子どもたちの心の状態を把握する取り組みについて、担当学校教育課。文部科学省等の調査によると、令和4年度の児童生徒のいじめ、不登校等の件数が過去最多を更新しています。子どもたちが安心して学ぶことができる、誰一人取り残されない学びの保障に向けた取り組みの緊急強化が必要です。そこで国は、一人一台端末を活用した心の健康観察の導入を推進しています。本市の導入の現状と課題、方向性について伺います、との質問に対し、学校支援システムの機能に心の転機があり、学校ごとに利用を判断しています。気持ちを転機に例え、晴れ、曇り、雨、雷から選ぶため、手軽に入力できます。教職員も一目で心の揺れに気づき、適切な声かけにつなげます。一方、小さな変化は読み取れないため、児童生徒と担任との連絡ノートや養護教諭との相談、いじめ匿名連絡サイトの活用なども実施しています。何より、日頃のコミュニケーションを最も重視し、教職員と児童生徒が信頼し合い、相談しやすい関係を作っていきます、との答弁がありました。次に質問者、公明党小林信子議員。発達障害の子どもたちの現状と支援体制について、担当学校教育課。令和4年の文科省の調査によれば、通常学級在籍児童生徒の 8.8% に発達障害の可能性があり、10年前より2.3 ポイント増加している。発達性読み書き障害は知的に遅れがなく気づかれにくいため、二次的な不適応が生じやすい。本市において早期発見のためのスクリーニングを行う考えはないか。また、教員の研修や保護者への周知を行う考えはないか、との質問に対し、就学時健康診断時には成長に差があること、十分な時間が確保できないことから実施は困難です。就学後には言語理解などの認知能力を測定する検査や、 より個々の特性把握のため、読み書きの正確性や流暢性を調べる検査をしています。新たに教職員へ研修することは難しい状況ですが、特別支援コーディネーターの研修では、理解を深められるよう継続していきます。また、保護者への啓発は、関係部署と連携し、国や県の動向を踏まえながら、調査研究していきます、との答弁がありました。